マルコの福音書3章1節から6節です。新約聖書の69ページになります。お読みいたします。イエスは再び街道に入られた。そこに片手の萎えた人がいた。人々はイエスがこの人を安息日に治すかどうかじっと見ていた。イエスを訴えるためであった。イエスは片手の萎えたその人に言われた。真ん中に立ちなさい。それから彼らに言われた。安息日に律法にかなっているのは善を行うことですか、それとも悪を行うことですか、命を救うことですか、それとも殺すことですか。彼らは黙っていた。イエスは怒って彼らを見回し、その心の固くなさを嘆き悲しみながら、その人に手を伸ばしなさいと言われた。彼が手を伸ばすと、手は元通りになった。ファリサイ人たちは出て行ってすぐに、ヘロデ島の者たちと一緒に、どうやってイエスを殺そうかと相談し始めた。以上の箇所から、主イエスの安息日の過ごし方と題して大高先生に宣教していただきます。
お祈りをいたします。天地万物を作り、今もご支配なさっておられる私たちの父なる神様、憐れみ深い主の皆を心から賛美を申し上げます。今朝も私たちをこのように礼拝へとお招きくださりありがとうございます。私たちは当たり前のように礼拝をしておりますが、それが決して当たり前でないことを思わされております。先日の台風19号で多くの地域で被害が出ております。とりわけ私たちと信仰を同じくする教会や教会員の方々も被害を受けられました。浸水や雨漏りが発生したり、強風による被害を受けた教会もあります。主がそれらのすべてをご存知でいてくださることを知っておりますが、どうか必要な助けを与え、またすべての必要を満たしてくださいますようお願いいたします。また私たちも祈りつつ、なすべき務めを果たしていくことができますようにお導きください。神様、体の弱さを覚えて今日の礼拝を休んでおられる方々がおられます。どうか主が御手を差し伸べてくださり、速やかな癒しをお与えくださいますようお願いいたします。また出産を控えてご実家に帰られた方もおられます。主が母子ともにお守りくださり、またその信仰が主によって支えられ続けますように。さらに神様、今日旅行のために別の場所で礼拝を守っておられる姉妹方もおられます。どうかその地にあっての礼拝を祝福し、交わりが祝福されたものとなりますように。主よ、私たちはこれからあなたの御声に聞こうとしております。どうかこの時、聖霊なる神様が豊かにこの場をご支配くださり、御言葉がまっすぐに語られ、ここにいるお一人お一人の心にあなたの御言葉だけがとどまりますように。そして聞いた御言葉に私たちが生きることができるようにお助けください。主が諸教会の礼拝もいつものように祝福してくださり、同じ時語られています主の御言葉が聞いているお一人お一人の心にしっかりととどまりますように。そして主の御言葉によってすべての教会が立て上げられていきますように。これからの時を期待して、主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。マルコの福音書も今日から3章に入ってまいりますが、繰り返し申し上げている通り、イエス様とパリサイ人の対立の構図が記されています。当時、律法を厳格に守ろうとしていたパリサイ人たちは、イエス様の自由な在り方に反感を覚えていました。断食のこと、そして安息日のこと、イエス様の在り方と自分たちの在り方が大きく違うことで、パリサイ人たちはイエス様を批判していました。先週は2章23節から28節までご一緒に読んでいきましたが、そこでは安息日に麦畑のほぼを摘んだことが 批判されました。それは借り入れにあたり、つまり安息日にしてはならないと彼らが教えている労働にあたると、パリサイ人たちは批判をしました。しかしイエス様はダビデの例を挙げ、律法の規定を釈し定義に守ることではなく、人間の必要が優先されるということをお伝えになりました。27節と28節で次のように言われました。安息日は人のために設けられたのです。人が安息日のために作られたのではありません。ですから人の子は安息日にも主です。そもそも安息日は人のために設けられたものであること、そしてご自分のことをイエス様は安息日の主であると、そう言われました。これはイエス様ご自身こそが安息日に関して権威を持っておられ、最高の理解者であられ、安息日をどのように過ごされるのか決定することがおできになるということを意味しています。今日の箇所はその流れの中にあって、安息日の主であるイエス様がその安息日をどのように過ごされたのかが記されています。この箇所を通して私たちキリスト者がどのように安息日を過ごすのかということを、考える一つのきっかけになればと願っています。それでは一節をお読みします。イエスは再び会堂に入られた。そこに片手の苗た人がいた。イエス様が会堂に入られたことが記されています。イエスは再びとありますが、この再びが一章二十一節に続いて再びということなのか、それとも違う意味であるのか、それは明確にはわかりません。いずれにせよ、イエス様が会堂に入られて、そしてそこに片手の苗た人がいたという事実が書かれています。この片手が苗たという状態がどのような状態であったのかわかりませんが、片手が不自由であったということでありましょう。そのような人が街道の中にいました。続く2節には次のようになります。人々はイエスがこの人を安息日に治すかどうかじっと見ていた。イエスを訴えるためであった。この人々はという人々は後でわかりますが、パリサイ人たちのことです。パリサイ人たちはイエス様がこの片手の苗た人を治すかどうかじっと見ていました。それは期待をしていたからではありません。イエス様がこの人を治してくれるのかどうかという期待ではなく、イエス様を訴えるためでした。この当時、安息日に治すということも労働にあたると判断されました。ちなみに、当時の理解では命が危険にさらされているなら助けてよいと教えていたようですが、この人の場合それほどの危険にさらされていたわけではありませんでした。ですから、もしも彼を癒すなら、そのパリサイ人たちが考える安息日律法に違反することになるので、彼らパリサイ人たちはじっと見ていた。このような人が同じ街道にいるということは、それは非常に近しい存在であるはずなのですが、彼らは片手の苗た人への憐れみや同情ではなく、この人を利用し、イエス様を訴える道具にしようとしていました。この記事は、安息日とは何をする日なのか、安息日とはどういう日なのかということを考えさせられる記事であると言えます。続く3節からはイエス様が何をされたのかが記されています。3節、イエスは片手の苗たその人に言われた。真ん中に立ちなさい。そのようにお命じになってから、続く4節ではパリサイ人たちに対して言われます。それから彼らに言われた。安息日に律法にかなっているのは 善を行うことですか、それとも悪を行うことですか、命を救うことですか、それとも殺すことですか。彼らは黙っていた。イエス様は当然と思えるような視点で語られます。安息日に律法にかなっているのは善を行うことですか、それとも悪を行うことですか、命を救うことですか、それとも殺すことですか。すいません、冷房つけてもらって窓は閉めてもらっていいですか。イエス様は安息日をどのように用いるのかという問いを押されたわけであります。目の前に手の萎えた人がいる。その人に対して何をすべきなのか。イエス様には癒しを行う力がおありなわけです。それにもかかわらず、目の前に癒される必要がある人がいるにもかかわらず、その人を見殺しにするのか、それとも救いの手を差し伸べるのか。答えは明らかであるように思えます。平行記事のマタイの福音書では、もう少し具体的な例を用いて語っておられるんですが、マルコはイエス様の感情的な面に目を向けて書いています。イエス様は、安息日に律法にかなっているのは、善を行うことですか、それとも悪を行うことですか、命を救うことですか、それとも殺すことですか、と言われたわけですけれども、これに対するパリサイ人たちの反応は、次のようなものでした。彼らは黙っていた。これは、グーの根も出ないから黙っていたというわけではなさそうであります。むしろ自分たちが信じている律法の絶対性を損なうような、いかなる主張にも反対していくという姿勢が表されています。つまり、イエス様の言葉に心を動かされまいとする沈黙、心の固くなさであると言えます。その様子に対するイエス様の反応が五節の前半に記されていまして、イエスは怒って彼らを見回し、その心の固くなさを嘆き悲しみながらとあります。ここには彼らの心が固くなであるということが記されています。心の固くなさとは直訳は、心の固さ。それは受け入れようとしない態度であり、理解する気のない態度、自分の考え方に固執し、あり方を変えられないように、変えられないという、そういう心のありよう。さらに言えば、悟らない、もしくは悟ろうとしない態度。ある先生は、この場面のパリサイ人たちについて、神の技を受け取る手が萎えていると、そう表現をしました。パリサイ人たちは、自分たちこそが神に対して熱心で忠実だと思っていました。しかし彼らは、神の恵みの意図を理解しようとしない固くなさがあり、神がなさろうとされることに対する頑固さがありました。そのようなパリサイ人のあり方に、イエス様は怒りと悲しみを覚えられました。このようにイエス様が怒られる場面はそれほど多くはありません。特にこの怒るという言葉が使われているのはそんなに多くないと言いましょうか。憤ったという言葉はありますけれども、それ以外ではこう珍しい表現。イエス様が神殿で鞭持ってですね、こう、どんどんと足蹴にしていく場面がありますけど、あそこも別に怒ったというふうな言葉は出てこないわけですね。もちろん行動は怒りを表していますけれども、ここでイエス様が示されている怒りはまさにこう義憤ですね。不自由さを覚えている人の苦しみを感じようとすることもなく、むしろイエス様を陥れる道具として 利用しようとするパリサイ人たちに対する怒り。彼らはイエス様に癒しを行う力があることを知っているわけです。そうであるならば、むしろこの片手の慣れた人をイエス様のもとに率先して連れてきて、どうか癒してやってくださいというのが憐れみの心であるはずです。しかし彼らは自分たちで作った決まりにこだわり、人の苦しみに対して平気でいることができ、憐れみの心はどこかへ行ってしまいました。神への従順というのは思いやり深い行動に表現されるはずなのに、それができない。イエス様はそのようなパリサイ人たちの在り方に怒りと悲しみを覚えつつ、癒しを行われました。五節の全体を読みしますと、イエスは怒って彼らを見回し、その心の固くなさを嘆き悲しみながら、その人に手を伸ばしなさいと言われた。彼が手を伸ばすと、手は元通りになった。イエス様の言葉には力がありました。片手の慣れた人に手を伸ばしなさいとお命じになり、その人が手を伸ばすと、手は元通りになりました。この人にとって、この片手の慣れた人にとって、この日は最高の安息日となったわけであります。一方のパリサイ人たちの反応が6節です。パリサイ人たちは出て行ってすぐに、ヘロデ島の者たちと一緒に、どうやってイエスを殺そうかと相談し始めた。パリサイ人たちは出て行ってすぐに、ヘロデ島の者たちと相談を始めます。これは筋論で言えばありえないようなことです。ヘロデ島というのは、ヘロデ王家を支持する人たちのことですが、ヘロデ王家というのは、ローマ帝国の支配を受け入れている人たち。その点で、パリサイ人たちの考え方とは、相入れない考えを持っています。しかしここでは、その両者が手を結ぶことになります。敵の敵は味方ということなのでしょうか。人を追い落とすためなら手段を選ばないという非常に悪魔的な方法が取られるわけです。そして彼らが企んだのは殺しでした。振り返りますと、2章の1節から中部の人を癒したときは、心の中で不満を言っているという、そういう状況。次に罪人たちと食事をしている場面では弟子たちに抗議をしました。その次には断食と安息日のあり方に対してはイエス様に向かって直接抗議をしました。そしてここでは、いよいよ殺しにまで発展していきます。イエス様が誕生の説教の中で、殺してはならないということの真意を説明していますが、まさにこのケースに当てはまります。イエス様は心の中での憎しみや怒りの思いを持つことは、人殺しと同じだとそう説明されました。まさにパリサイ人たちは心の中の怒りをそのままにし続けた結果、殺人を計画するに至りました。その怒りをしっかりと処理しないならば、やがて殺人にまで至る、それを計画するにまで至るということがわかります。今日の記事は、安息日に片手の慣れた人を治すかどうか、ということが問題とされた記事でした。今日の最初に申し上げたように、2章28節には、人の子は安息日にも主ですとあり、イエス様こそが安息日に関する権威を持っておられ、最高の理解者であるということが示されたわけです。つまり安息日の主であるイエス様の過ごし方こそが最も良い模範であるはず。そのイエス様がどのように安息日を過ごされたのか、その一つのあり方が今日の記事でありました。イエス様に敵対するパリサイ人たちは、自分たちの理解に固執し、心を固くなにし、病を負っている人への憐れみの心を閉ざしてしまいました。同じ街道にいる病を負っている人を心配するよりも、自分たちの慣習を心配する。 彼らは形式的に律法を守ることにこだわり、神の意図に、安息日を設けられた神の恵みの意図に目を向けようとはしませんでした。では本来の神が意図された安息日の過ごし方とは何でしょうか。パリサイ人たちは何もしないということに目的を置きました。非常に消極的。では安息日の主であるイエス様はどのように過ごされたのか。それは安息日には会堂に入って礼拝するということはもちろんのこと、人間の必要に積極的に応えて行かれました。その生き方は神を尊び隣人を愛する生き方と言えます。苦しんでいる人に憐れみを実践する、人を助け善を行い正しいことを行っていく、それらを積極的に行っていかれました。以前も申し上げましたが、安息日、まあ、今で言えば日曜日ですけれども、それはただのお休みではありません。何もしないで過ごすのではなく、積極的に愛と憐れみの働きのために捧げる日でもあります。またもう一つ考えておくべきことは、この安息日論争は安息日について真面目に考えた結果でもあったということです。この論争は現代の私たちには無関係だと考えるかもしれませんが、そうではない。今日出てきたパリサイ人たちは、ある意味で安息日について真面目に考えたわけです。で、真面目に考えるまではよかったんですが、本当の意味、神の恵みの意図を考えるのではなく、文字面を守ること、文字を守ることに固執し、哀れみの心がどこか行ってしまったことに問題がありました。彼らは文字通りに守ることを大切にし、困った人に対して助けの手を差し伸べることを差し控えていた。一方で、今を生きる私たちは逆の極端に行き過ぎてはいないかということも思わされる。逆の極端というのは、安息日をどのように過ごすのか、聖日を、日曜日をどのように過ごすのかということを考えることもなく、自分がやりたいようにやるという極端。2章27節には、安息日が人のために設けられたとあります。そうであるならば、この日には何でも好きなことをしてよいと考えてしまう。礼拝よりも自分がやりたいことを優先する。礼拝は出られるときに出るけれども、自分がやりたいということを優先していく。そもそも安息日は創造の際に人のために設けられました。それは私たち人間が神と共に生きるように召され、創造されたというところに出発があります。神様が安息日を作られた意図というのは、日常をストップして、最も大切な神を覚え礼拝するためにまず設けられました。またもちろん人間の基本的必要は無視されてはなりませんから、お腹の空いた人は食べ、病の人は癒される必要があります。しかし安息日は決して人間の欲望を満足するために設けられたのではありません。人間が思いのままに用いるために設けられたのではない。安息日の主はイエス様であり、そのイエス様の見本に、お手本に従っていく。そして従って考えていく。そのイエス様のあり方は、積極的に善を行っていくということ。正しいこと、良いことを積極的に行っていく。もしかしたら、ある人は、家事が溜まってしまうから、日曜日に溜まっていた家事を片付けるということもあるでしょう。仕事がどうしても入ってしまい出勤するということもあるかもしれません。テストを控え、礼拝から帰って勉強するということももちろんあるでしょう。そのように、どうしてもしなければならないことに時間を割くということはあり得ることです。ただ、私たちは今日立ち止まって、パリサイ人たちのあり方を批判する前に考える必要があります。 そもそも私には安息日に積極的に善を行っていこうという発想があっただろうか。自分のために、自分がやりたいことのために時間を使うということだけを考えてはいなかっただろうか。他者のために積極的に善を行ってきたか。そのようなことを自分自身もどうだったかな、信徒の時代とかって考えると非常にないがしろにしていたな、礼拝は行ったとしても、あとは自分がやりたい時間というふうにしていたなということをこう思わされる。小さなことに感じるかもしれませんが、例を挙げますと、例えば礼拝を休んだ人のところへ修法を届けるということも一つでしょうし、迷惑にならない範囲で様子を伺いに行くということも一つでありましょう。長期にわたって教会を休んでいる人のところへ訪問に行ったり、病院にお見舞いに行くということも一つです。礼拝から帰って休んでいる気になる人へ電話をしたり、手紙やはがきを出すということも良いでしょう。大げさに感じるかもしれませんが、このような働き一つが命を救う働きであると言えますし、実際にその訪問によって救われる人もいるかもしれません。実は信仰が崩れそうだった人が、訪問や手紙によって強められ、霊の命が息を吹き返すということもあるかもしれない。私たちは別に大それたことをする必要はないわけです。些細に思える、小さく見える憐れみの行動を実践していく。しかし実はそれが非常に大切で、命を救うことにつながるということがある。私たちはなんか善をする善をするっていうと、非常に壮大なことを考え、そんなことはできないよねって思うんですけども、そうではなくて、電話をかけたり手紙を出してみたり、はがきを出したり、まあ、メールかもしれません、あ、今日この人休んだなって気になったらそうしてみるとか、それが大げさに思うかもしれませんが、命を救うということにつながることだってあるわけです。私たちは安息日の主であるイエス様がどのように過ごされたのか、御言葉に聞きつつ、そのイエス様が過ごされたように安息日を過ごしていきたい、考えていきたい。神を喜んで礼拝し、積極的に人の必要に応え、善を行う私たちでありたい。またそれ以外にも、イエス様は共に食事をするということも大切にされました。交わりを持つということも大切にされました。そのようなイエス様のあり方こそが、神を愛し、隣人を愛する生き方の実践です。ここにいるお一人お一人が、主イエス様のあり方を模範としつつ、安息日の意味を考えていく。もちろん、ご家族で唯一のクリスチャンであれば、なかなか思うように安息日を自分だけの神様との関係だけでって考えるのは非常に難しいということも現実です。そのせめぎ合いというのがあるのが私たちの生きている現実です。しかし、例えば1日30、その安息日の30分、1時間でも神様のために、また隣人のために何か善を、良い行いを、人を愛する生き方を、神を愛する生き方を実践することができるならば、本当に幸いなことであります。神と人を愛する生き方とはどのようなことなのかと考え、実践する力を神様に祈り求めていきたいと願います。イエス様は言われました。安息日に律法にかなっているのは善を行うことですか、それとも悪を行うことですか、命を救うことですか、それとも殺すことですか。あなたはこの御言葉をどのように受け止め、また考え、そして実践していかれるでしょうか。しばらく御言葉の前に静まる時を待ちましょう。 お受領いたします。安息日に立法にかなっているのは善を行うことですか、それとも悪を行うことですか、命を救うことですか、それとも殺すことですか。天の父なる神様、御言葉の交わりをありがとうございます。私たちの安息日の過ごし方についてひととき考えるときを与えてくださり感謝をいたします。自分自身の悩みを振り返ってみても、礼拝を捧げた後は、ここは自分のやりたいようにと、そのように生きてきたことを思わされます。どうか神様、イエス様が過ごされたように、神と人を愛する生き方を、この安息日に実践をすることができるように、なかなかいきなりすべてを行うことはできませんけれども、本当に一つ一つ小さく見えるようなことであっても、神と人を愛する生き方を考え、また実践していくことができるように、助けを与えていてください。私たちの生き方が、神を喜び、また人の交わりを喜び、楽しみ、歩むことができるように助けを与えていてください。必要な力、すべてを主が備えてくださいますように。期待を持って、御言葉を心から感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。